皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。ポッドキャストの題名を見てくださった方はお分かりのように、今日は愛さんのバレエ留学期に戻ります。しかも今日はとってもヘビーな内容ですので、そういうのが苦手な方、摂食障害の話は避けたい方はこのエピソードを飛ばしてくださいね。ヘビーな内容に行く前に、明日もまた緊急事態宣言中のダンサーサポートエクササイズクラスがあります。参加したい人、詳細を知りたい人はインスタで DLS オフィシャルアカウント@dancersLifeSupportをチェックしてください。このサポートエクササイズクラス、残りは明日30日と2月3日となりました。多くの方々がサポートを受けてくれたり、サポートをしてくれたり、この前お友達バレエ教師の方にコロナは DLS の強さが出るねと言ってもらえたんだけど、みんながダンサーをサポートしたいという気持ちの人たちが集まってくれているからでしょうね。とても幸せです。ありがとうございます。このエクササイズクラス、別にダンサーでなくても15歳以上の体を動かしたい人が参加できますので、保護者でもバレエの先生でも、もちろん15歳以上の生徒たちでも参加できます。プロ、セミプロだけでなくても大丈夫なので、エクササイズを受けたい人、ダンサーをサポートしたい人たち、ぜひ集まってください。では本文に行ってみましょう。愛さんのバレエ留学期、留学の現実。前回にも書いたけれど、オーディションに受かったイコール留学の準備完了ではなく、そこからいろいろとリサーチしたり準備すべきでした。そうすれば同じ留学期間がもっと充実して濃くなったことでしょう。留学する前に知っておけばよかったことの一つはリカバリー。一緒に留学した子たちは私の他に3人、その中で1人だけ飛び級させてもらったので、周りからは誰みたいな感じで見られていたのは知っています。楽しかったよ。最初はわがのはバレエ学校卒業の先生とレッスンピアニストとのレッスン、そんなに好きじゃないロシアンキャラクターと小さいのにパワーのある先生、つまらないけど楽なコンテンポラリークラス、すぐにリハーサルもあったし、なんて生活はすぐに終わりました。痛みはどんどんひどくなり、どんどん太っていく。それと比例してなのか、クラス担当の先生は全く見てくれない。結局ドクターストップで踊れない時期が6ヶ月以上も続きました。床に座りクラスメートを見ているだけ。それが私のバレエ留学生活。なんでバレエ留学して踊ってないのという気持ちはずっとありました。それまでの食事管理って親がやってくれてたんですよね。確かに朝ごはんを選ぶということはしたけど、事前に買っておく、常備しておくというのはやってません。学校の給食だってお弁当だって夕飯だって、出されたものからチョイスするというのは食事管理してるとは言わないんだよね。エクササイズもレッスンも一緒。事前に考えて、ゼロから自分でやるって大切。今ならわかりますが、当時はそんなことを考えなかった。どか食い、隠れて食べる、そこからの嫌悪感から食べないの繰り返し。友達のランチ、寮のご飯、スタジオ前のカフェのマフィン、そして時間になると安くなるとかっていうこと。恐ろしいほど食べ物に執着していました。摂食障害とは知りませんでしたよ。だってそれは周りの子たちもやってることだから、ダンサーの普通。摂食障害って食べて吐く、だから細い人だけだと思ってたけど、それも間違いだというのは今は知っている。痛いからレッスンを休むというのもダンサーの普通。踊らないってことはエネルギーがいらないから食べなくていいっていうのもダンサーの普通なので、レッスンできないくせに食事するなんて、なんて怠け者なんだろうと本気で考えていました。何をしていいのか、誰に相談していいのかわからなかった。何ができるかも知らなかった。今でこそ DLS を通じて、怪我をしたってできることがあるよと、レッスンを見学している時にもやることがあるよという記事や、セミナーで勉強できる場所を提供しているし、冬季バレエ講習会は留学模擬体験をしてもらう場所として作っています。レッスンができない時のエクササイズに至っては3冊の本にわたっていろいろと紹介している。でもこれは後から知ったことなんだよね。文字通り後の祭り。19歳の愛ちゃん、そう、このストーリーの中で1歳ここで年を取ってます。6月生まれなので、は知らなかった。できないことだけにフォーカスし、人に会うのも嫌いで、鏡を見たら嫌悪感。寮では食べたら体重計に乗る、起きたら体重計に乗るの繰り返し。でも留学するために海外に来たんだから、毎日律儀に学校に通う。そう、ギブスしたままで歩いて、だって有酸素運動ってダイエットにいいんでしょ。スキャンやドクターに通う中でお金がかかっていたので、罪悪感から無駄なところで節約するというのもやってました。 例えば近所にプールがあったのにそれはもったいないのカテゴリーに。ただ90セントで買えるクッキーは安いから大丈夫。成長するための価値観、金銭感覚とは相当遠いよね。節約って良くないんだということも DLS を始めて初めて知りました。投資と考えるのはいい。必要な知識のためなら、必要な治療のためなら、怪我を予防するためなら、そこに投資するのは全然無駄ではない。自分を幸せにしてくれるんだったら友達とカフェに行くのもいい。周りに流されて必要ないものを買うっていうのが無駄なだけ。脂肪を吸収させないサプリメントとかね、松清で何箱買ったことか。 DLS でセミナーをし始めて6年、そして12月末に行ったアンケートでも顕著なのは、勉強したいけどお金がない、安ければ無料ならばやる、時間ができたらやるという意見。そしてこれは言い訳だというのは分かってます。なぜかというと、実際に実験してそういう人たちの何人かに無料や半額のオファーを出してみた。そしたらね、今度は時間がない、やっぱり無理、考えてみますなどの返事で終わり。自分への投資をする人は海外からでもセミナーに参加してくれるし、一生懸命貯金して2000円しない本を買い、無料のイベントに参加していっぱい質問してくれる。だから勉強してきたんだなってわかる。どこで投資してどこで節約するか、何のために投資して節約するのか、これが留学して自分で金銭管理をする前に分かっていたらよかったなと感じます。治療を受けリハビリをして早くレッスンに復帰した方が、留学費用を払いつつ劣れない6ヶ月強よりも全然いいわけですよ。まあ、全てがマイナスではなくって、ここら辺で今仕事としている解剖学との運命的な出会いがありました。この時期がなければ今の私も DLS もなかったから、結果オーライなんだけど、そうでなかったダンサーたち、摂食障害から心も体も壊れて、体を使う食料はもちろん普通の生活に戻れなかった人たちがたくさんいるのを知っている。幸い怪我は歳月とともに良くなってくれたのでレッスンに復活しました。がその後の方が大変だった。最初の怪我はまだ気持ち的に楽だっていうのは2回目の怪我をした時に気がつきました。復帰したと思って、泥沼から出たと思って、これから挽回するぜって思って、そしてまた動けなくなる。周りからまたあいつまだだよという目で見られる。そっちの方が何倍も辛い。ま、その話はまた今度。いかがでしたか？本文でもお話ししたけれど、この時期があったから私は解剖学に出会ったし、この時の辛さがあるからバレエと解剖学をつなげるという研究を一人でしてきたのね。大変な時にサポートを探すことができなかったから、DS を通じてサポートがここにあるよということを伝え続けたいとも思う。勉強できる場所はとっても大事ですよね。知識があれば避けられることはたくさんあるから。ご存知のように、ただいま5月から始まるバレエ教師の月1勉強会も申し込みができるようになっています。こんなに早くから申し込みをするのはどうかと思ったけれど、バレエの先生方は早い方がスケジュールが立てやすいという意見をもらったので、今年改善してみました。3月から始まる毎週日曜日のボリコンサークルはあと少しで申し込み開始です。ポッドキャストの冒頭でお話した緊急事態宣言中のサポートをやるって決めた時、ボリコンサークルの存在は心配でした。投げ銭スタイルでエクササイズクラスを受けてもらったら、正規の値段を払ってエクササイズを受けたいという人がいないんじゃないか。これはビジネスとして間違った一手を打ってるのではないかと。でも緊急事態宣言という時期は変わらないし、今辛い人に早くサポートを届けないととも思ったので、サポートエクササイズクラスを行っています。ボリゴンサークルも1ヶ月パックだと安くなるし、スカラシップもありますので、ぜひ情報をチェックしてくださいね。ということで、今日のポッドキャストはここまで。また来週、愛さんのバレエ留学期の続きを聞きに来てくださいね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。